今、長老がお読みいただいた聖書箇所の中で記されている、最初の聖餐の出来事でありますけれども、私たちは本日もこの礼拝の中で、その2000年前に定められ、それ以来ずっと祝われ続けてきた聖餐を祝うことになります。それは洗礼を受けた者たちが、おままごとのような小さなパンと、小さな杯を押しいただくようにしながら預かる小さな小さな食事として今も祝っております。かつてこの聖餐は日曜日の礼拝の第2部として祝われたものでありました。その時にはまだ洗礼を受けていない者たちが前半の礼拝を終えて帰宅した後、少し時間を置いてから洗礼を受けた者たちだけが集まってきた、そこで祝った第二部の礼拝でありました。そしてそのパンをキリストが十字架で裂かれたお体の記念として、またその杯をキリストが十字架で流された血による新しい契約としていただきました。そのためこの聖餐の食卓を祝う礼拝は、第二部の礼拝は、様々な憶測を当時呼んだようであります。どうやら、キリスト者たちは秘密の礼拝で人間の肉を食べ、生き血を飲んでるらしいという風評まで立ったのです。そしてそれは、キリスト者迫害の際の攻撃材料の一つとさえなりました。そんなことが起こってしまうほどに、聖餐は秘儀として隠され重んじられたのです。それだけキリスト者というのは古代からこの聖餐を重んじ、大切に大切に秘儀として守ろうとしてきた。その事実を物語ることです。しかし今私たちはこの聖餐を隠すことはいたしません。おそらくそのきっかけはキリスト信仰がやがてローマの国教にまでなり、ほとんどすべてのものがキリスト者になり、もはやそれを秘儀として隠す相手がいなくなったからではないかと思います。けれどもそのように聖餐が隠されたものではなく、明らかなものになっていったということは、これはそもそも聖餐の性格上正しいことであったと私は思います。なぜなら使徒パウロはこの食卓を指して次のように言ったからです。だから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。これは私たちが毎月祝う聖餐の時に読む、聖餐聖典の聖書の言葉の一部です。第一コリントの言葉です。ここでは、私たちが聖餐を祝うとき、私たちは主の死を告げ知らせるのだと、そういうふうに語られています。主の死、イエス・キリストの十字架の死を、これは私のためであり、またあなたのためのものですと、語り広め、知らせることが、その聖餐に託されているのです。私たち教会が聖餐の食卓を祝うとき、それを祝う私たちの姿を通して、ありありと主イエスキリストの十字架の死が見えるものとならなければならない、見えるものになるのだということです。聖餐の食卓というのは実を言えば、古代においても第一部の礼拝の説教と同じように、主イエスキリストの十字架の死を告げ広めるための見える伝道の言葉でも、あるはずです。聖餐を祝っている教会とは、かつて主イエスが灯火を灯して、それを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように、食台の上に置くとお語りになったように、隠すようなものではなく、むしろ世界中の人々によく見えるようにしなければならないもののはずなのです。それは、主イエス・キリストの十字架の死を告げる役割を担った不思議な食卓でもあるからです。それは確かに、秘儀であります。神秘であります。 私たちの命の不思議な源、生命線という意味において、秘義であり、神秘であります。けれどもそれは、隠された秘義、隠された神秘ではなく、街の上に置かれた灯火のように、ありありとこの世界を照らす、そしてこの世界に示される神秘であり、秘義であります。神の子イエス・キリストがお定めになり、このお方が再び来てくださるその時まで、我々はそうやって祝い続けるものです。それによって我々は十字架の死を告げ続けるのであります。主イエスからそのようなご命令をいただきながら祝う不思議な食卓であります。食卓に預かる私たちの姿による福音伝道の見える言葉であります。この世にやりながら、見えない神の、その見えない御心が見えるものとなる。そのように主がお定めになった食卓です。それは、主が整えられ、先立って導いてくださる食卓です。今日お読みしている聖書箇所の冒頭で、そのことが明らかにされています。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、使徒たちも一緒だった。この世界の歴史の中で2000年以上終わることなく言われ続けてきたこの聖餐の食事の始まりは、主イエスの行動によって始まりました。主イエスが、まず食事の席に着かれ、それから弟子たちはそれに従いました。そしてそこで、この食卓のホストであり、主人であるお方は、そのほとばしり出る思いをお語りになりました。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと、私は切に願っていた。主イエスの激しい思いがここにはあります。私はあなた方とこの杉越の食事を共にしたい。これこそ私が切に願ってきたことなんだ。私の心が湧き立っている瞬間なんだ。ここで主イエスが弟子たちと共に囲むために、自ら温度をとって整え、前のめりに席に着かれたこの食卓は、食事は、日々の平凡な食事の一つではありませんでした。そこで初めて囲まれ、そしてこのお方が再び来られる時まで祝われ続ける聖餐の食卓は、これは主イエスのそのお言葉通り、杉越の食卓なのであります。杉越の食卓。これは、かつてエジプトの地で奴隷であった神の民イスラエルが、その奴隷状態から解放されたそのことを祝う、年に一度の杉越の祭りの際に食べられる特別な食事のことであります。エジプトの奴隷であった神の民は、その日主なる神様の強い御手によって導かれました。奴隷の家から導き出され、神様によって、あなた方はもはや奴隷ではない、二度と奴隷となってはならないと力強く宣言されました。また、そんな彼らを、神は他のすべての民族、諸族にお示しになりながら、彼らを見なさい。これこそ、私が作った、あるべき人間の姿だ。あなたもまた、この自由に生きるために私が作った人間なんだと、すべての人間にこの自由とされた神の民を指し示しながら、見なさい。この自由な人たちを。それはあなたのことでもあると命へと招かれたのであります。この記念の杉越の食事が祝われるとき、今日の旧約箇所出エジプト記12章21節以下で、神がお命じになったように、この食事の意味が、その最初の食事に預からなかった子孫たちにも伝えられることになります。これが、主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれた時、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し、我々の家を救われたのである。こういうことが聞かされました。 その経験を得なかった子孫たちが、しかしその食事を祝いながらこの言葉を聞かされるとき、それは過去の昔話でとどまるものではなくなりました。その食事が祝われ、その言葉が語られるとき、本当にエジプト脱出の夜の食事にそれは変わるのであります。その夜の出来事が語られ、思い起こされるとき、その食事は実際に彼ら自身の自由の宴として受け取られることになったのです。主イエス・キリストが弟子たちと共に囲みたいと心から願い、ご準備された最初の聖餐の食卓というのは、このような、祝われ、そして言葉が語られると同時に、誠の自由の宴となるそういう過ぎ越しの食事でありました。ところが、その食卓を弟子たちと囲みながら、その熱い思いをお語りになった方は、続けて次のようにおっしゃいました。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。しかもこの不思議な言葉は一度だけではなく、弟子たちのために杯を祝福し、その最初の杯を回し飲むように促された時にも繰り返されました。言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。どういうことでしょうか。これは少し意外な、まああまり私たちが考えたこともなかったことであるかもしれませんが、ある著名な聖書学者は、この最初の聖餐の食卓の席で主イエスがお語りになったこの二つの私は食べないという、取らないという不思議なお言葉を厳密に考えるならば、おそらく主イエスは、あの最初の聖餐の食卓において、主イエスだけはその食事をおとりにはならなかったのだと考えるべきだろうと言います。弟子たちにその手図から給仕しながら、私は本当にあなた方と一緒にこの食事を食べたかったのだけれど、私は食べない。あなた方と一緒にこの杯をどうしても飲みたかったけれども、私は飲まない。そうやって弟子たちに食べさせながら、ご自分はお召し上がりにならなかったんだ。なぜでしょうか。なぜならば本当にこの過ぎ越しの食事が、その食卓に預かる弟子たちにまた私たちに、奴隷状態からの解放を与えて、もう二度と誰にも何にも縛られない自由に生きるための食事として祝われ、味わわれるためには、この時まだなお決定的に欠けている出来事があったからです。その食卓が神様がくださる自由を受け取るための我々人間の決定的な祝いの食事となるためには、主イエス・キリストこのお方の十字架が必要なのです。このお方こそが、過ぎ越しの子羊として、その十字架でその肉を裂き、血を注ぎ出さなければならなかったからです。弟子たちに、私たちに取り去られることのない自由を与えるために、神の一人子なる神自らが、神の子羊、神的な子羊として、十字架におかかりにならなければなりませんでした。まあ、それは、ヘブライ人への手紙が言葉を尽くして語っていることです。私たち人間は、昔も今も、私たち人間を支配しようと手ぐすねをして待っているありとあらゆる力がはびこるこの世界の現実のただ中に生きているものであります。 我々は我々を絡み取ろうとするありとあらゆる力に今も昔も取り囲まれており、それらの力は我々を仕掛けた罠によって絡み取ろうとしております。そして実際我々はそれに落ち込むことがあります。そしてしばしばその力に囚われてしまうとき、我々はその力の言いなりになっても仕方がないんだという、責任というか、言い逃れできない自己責任を負ってしまうことがあります。けれども神の子羊は、その私たちの自己責任をご自分の身を犠牲にすることによって、肩代わりされるのであります。私たちの負うべき負債の責任を吸い取り紙のようにご自分の身に引き受けるのです。それが起こらなければなりません。そのためにこそ、ご自分は切に望まれていた、その自由を喜ぶ食事をお召し上がりにはなりませんでした。弟子たちには食べさせ、ご自分は口にはなさいませんでした。ご自分が十字架にかからなければ、その食事は本当の意味で過ぎ越しの食事とはならないからです。しかし考えてみれば、それが自由を祝う食卓であるならば、自由な者たちが喜んで食べる食事であるならば、本当はその時、その食事に預かる正当な権利を持っているお方は、ただお一人イエス・キリストこのお方だけであったはずです。このお方こそ自由なお方でした。罪から自由なお方でした。あらゆる支配から自由なお方でした。けれどもその日、このお方はその自由を神でありながら人となる自由としてお持ちになったのです。またこのお方は父なる神様の御心とご自分の思いを一つとしながら、自由に十字架への道を選び取るためのものとしてお持ちになってくださったのであります。つまりこのお方は、このお方だけが正当にその食卓に預かる権利があるはずのその自由を、私たちのために自由に放棄なさったのです、ご自分で。私たちの不自由の一切をお引き受けになり、代わりにそれによって、我々にご自分が持っていた神の子としての自由をお与えになろうというのです。そう考えますと、主イエス・キリストというお方が本当に切に願っておられることとは、ご自分が一人でその自由を祝う食卓に預かることではないのです。そうではなくて、むしろこのお方はご自分の喜びを打ち捨ててでも、我々が本当に自由になり、二度と誰かの何かの奴隷となることがなくなることをこそ切に願ってくださったということです。そしてそのために十字架におかかりになりました。その肉を裂き、血を流してくださいました。それこそが過ぎ越しの食事の本来の意味であり、その内実でありました。それゆえおっしゃるのです。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。新しい契約。人間が主なる神様の所有となり、もはや他の誰の何者の奴隷でもなくなる。そういう自由に生きる新しい契約。この食卓を記念し祝うたびに、このイエス・キリストが十字架で成し遂げてくださった出来事が、今ここで我々の現実として与えられる、そういう契約が結ばれたのです。 明治時代のキリスト者の一人である内村鑑三という人が、僕はいかにしてキリスト教徒になったか、How I Became a Christian という、まあ、有名な著作の中で次のようなことを語っております。自分は札幌農学校の学生であった頃、キリストに従う誓約書に先輩たちによって半ば、まあ、強引に強いられるようにして署名することになってしまったと。けれどもそんな風にキリスト者となって生活をし始めると、その信仰の単純素朴さに喜びを覚えるようになった。八百万の神、このたくさんの神々を怒らせないために、なだめるために拝むことを大切にしていた自分が、今はたった一人の神だけを拝めばよいことになった。あちらの神、こちらの神に毎日毎日気を配って、その横を通り過ぎるたびに拝まなければならなかったけれども、そこから自由にされた。これを食べてはならないという物意味や、これをやったら縁起が悪いなどという縛りからも自由になった。ただ、お一人の神を礼拝しておけば、あとは自由なんだっていう、解放を味わった。そういう喜びを語るのです。今も形を変えて、私たちが目配りし、配慮し、その不況を買わないようにしなければならないと思っている。我々追い立てている、諸々の力、人や物、出来事、そういう形で、変わらずに私たちを取り巻いていることと思います。内村の時代と変わらずに我々もそういういろんな追い立てる力に取り囲まれていると思います。けれども、キリストの十字架の出来事によって私たちが奴隷状態から解放されるというのは、それらあらゆる支配からの解放を今も意味するのであります。キリストの十字架の解放力は、今この時においても、この時代を支配する力、それは目に見える力か、目に見えない空気のように迫ってくる力か、わかりませんけれど、いずれにせよ、そういった諸々の力から、私たちをその根っこの部分において、自由にすることのできる力です。そして、あなた方はもう自由であると宣言される神の力であります。しかもそれは、その食卓に先につき、その喜びの食事を味わっているキリスト者たちだけに通用する神の力ではありません。神の民が神によって選び出されるのは、何よりも世界にとっての印となるためであります。この自由はあなたに与えられている自由であると告げ知らせるための自由として我々に託されている。我々がこれは私のものであるけれどもまたあなたの自由でもあるとこの世に向かって告げ知らせる良き知らせ、福音の伝道としての食卓として我々はこの食卓を与えられているのであります。旧約の時代から変わらずに神の民とは、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入るのだという祝福の起点、スタート地点となるためにこそ先に選び出され用いられているものであります。生産を祝うときに、まあ、この場でもあるいは、訪問生産で長らくしばらく教会に来れない方のところに生産の食卓を持って出ていくときにも、時にその生産をの礼拝を祝いながら涙を流しながらその生産の食卓に連なっているキリスト者の姿を見ます。そしてそのキリスト者の姿っていうのはこれはもうすでに一つのやっぱり説教であると思います。その日に語られた説教の言葉とともに、同じ一つの神の切実なる心を物語る一つの説教、一つの福音の 知らせであると思います。イエス・キリストは、その命を賭して、私たちをあらゆる支配から解放し、私たちが命に自由に生きることができるものとしてくださっている。私たちは買い戻されているものなんだ。ここにはこの世に生きるすべての人間仲間たちと同じように、様々な力に取り囲まれながら、この世に生きるすべての人々と同じように、その様々な力によって圧迫され、同じように苦しめられているように見えながら、しかしここに集められ、この聖餐の食卓を祝う者たちは、それにもかかわらず、自分たちは、自分たちを苦しめ、圧迫しているそれら諸々の力の奴隷なんかじゃないって言ってるんです。私たちはこの聖餐の食卓に預かりながら、私たちのことを本当に支配できるものはそれらのものではない、きっぱりと告白するのです。そして我々は自由だ。自由だ。とっても不自由に見えるこの世の中の中で、自由だ自由だって喜んでお祝いしている私たちの姿というのは、やっぱりそれは一つの説教であります。そして我々はこう、この姿を通して語るのであります。それは私たちだけの自由じゃありません。この私でさえ自由なのだから、当然あなたもキリストによって自由にされているのですよと語るのです。主が最初にお作りになった聖餐の食卓において何よりも印象深いことは、主イエスはこの食卓のうちに裏切り者のユダを含めておられたということではないでしょうか。見よ。私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。主はこのようにおっしゃりながら、その不幸な者をその食卓に招かれました。その不幸な者たちのために杉越の子羊となられました。すでに不幸な者たちのためにと申し上げましたように、そのような不幸な裏切り者というのは、その最初の食卓において、決してユダだけのことではなかったと思います。主イエスのお言葉をその時聞くと、そこにいたすべての弟子たちが、自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと、互いに議論し始めたとあります。それはつまり、マルコによる福音書が、弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めたとありますように、自分の心の内に、すでに主への裏切りを、すべての弟子たちが見つけていたということでしょうし、あるいはルカだけを重んじて読むとしても、一体誰だと、言い合いを始めることによって、ルカはその裏切りの責任を互いになすりつけようとしている。まさにその弟子たちの姿に、罪人である人間の姿を見ているのだと思います。そしてルカは、この弟子たちの議論で、この場面を語り終えることにより、この弟子たちは自分たちのうちで一体誰が裏切り者であるか最後の結論を出すことができないままに、確信を持てないままであったことを示唆しているのだと思います。けれどもそのような者たちが最初の主の食卓に招かれ、本当の杉越の食事、最初の聖餐の食卓に預からせていただきました。それゆえ、聖餐の招きの言葉としてしばしば読まれる言葉は、 神様から私たちへの招きの言葉であるとともに、また私たちから、そのように招いていただいた私たちから、この世界に対する証の言葉であり、招きの言葉でもあると言えると思います。すなわち、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。しかも、パウロはこの言葉に続けて実はこう言ったのです。私はその罪人の中で最たるものです。私たち教会は申します。どうぞ、私たち罪人の仲間入りをしてください。罪のため、弱さのため、どんなに失敗や過ちを重ねてしまっても、それであっても、あなたが誰かの何かの奴隷であり続けなければならない理由はもうどこにもありません。この力に縛られるのは、この責任を引き受けるのは、私の失敗による自己責任ですと言わなければならない時にも、いいえ。イエス・キリストはそのお体を裂き、その血を注ぎ出され、あなたの負債を丸ごと引き受け、帳消しにされたのですと。過去の負債も、将来の負債も、このお方は全てお引き受けになり、帳消しにされました。心に責められるところがあろうとも、神は私たちの心よりも大きなお方であります。聖餐を祝う私たちを見てください。罪人の最たるものである私たちを見てください。私たち人間は本当に自由にされているのです。この自由はあなたのための自由です。この自由を喜ぶ仲間となってください。神はあなたのために食卓を整えておられます。この食卓に、この招きの言葉に、神様の切なる願いが込められており、まさにそこに喜びがあります。この食卓はすでに2000年前に、キリストの十字架によって、誠の喜びの食卓となりました。このお方は、3日目に死人のうちから蘇られたのですから、神の国、神の支配は今はもう本当にこの地にも始まっているのであります。すなわち、あの最初の食卓の時には、まだその食卓を、その食事を自分は食べることができない、飲むことはできないと言っていたお方が、今は私たちと共に喜んで囲んでおられると信じてよいのです。この食卓にはすでに過ぎ越しの食卓を共に囲み、共に味わってくださる主イエスキリストがおられると信じることが許されております。すでにこの自由は始まっています。そしてそれを祝い、喜ぶことほど自然なことは我々にはないのであります。祈りをいたします。